今日のワールドフラワーズネットワーク、ジープ島にお住まいになって5年、ジープ島のガイドとインストラクターをしていらっしゃいます柴崎博人さんに現地ジープ島からレポートを届けていただきます。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの柴崎さん、何人？こんにちは。
柴崎と申します。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今のラナンニームという言葉は何語になるんでしょうか？
はい、現地の言葉で中区語って言います。
中区語という言葉が公用語になってるんですね。
はい、そうですね。
はい、さあジプト、今時間は何時頃でしょうか？
今ですね、日本に1時間プラスの5時10分ぐらいなんですけども。
はい、そしてこの時期のジープ島の気候というのは暑いんでしょうかね？
あ、そうですね、もう赤道近くなんで年中常夏です。
はい、湿度はどうですか？
湿度はですね、そんなに高くないですね。60度ぐらいですかね。
はい、さあそれではまず柴崎さん、ジープ島がどの辺に位置しているのか、まず教えていただきたいんですが。
あ、はい、島はですね、まずミクロネシア連邦っていう国にあるんですけども、
はい、
で4つの州があるんですね。でその中の1つの州、中区州っていうのにあります。で中区州にはですね、直径が60キロ、周囲が200キロですね。で丸い環礁の中では世界最大級のトラック環礁という中に島があるんですけども、でその中にですね、島の大きさ自体は、直径が34メートルですね、ちっちゃな島です。なんで島の真ん中に立つと右を見ても左を見ても海が見えるようなちっちゃな島ですね。
日本からのアクセスはどんな風に行けるんでしょうか？
はい、日本からですとグアム経由になるんですけども、
はい、
グアムから約1時間半ですね。で中区空港というところに着きます。でそこから車でですね、デコボコ道なんですけども、はい、30分ぐらい移動して、でちっちゃなボートに乗り換えて40分ほどで、ジープ島の方に到着します。
さあそんなジープ島は日本人しか宿泊できないということを聞いたんですが、これは本当なんでしょうか？
はい、そうなんですよ。で理由としてはですね、とっても小さな島なので、日本でしっかり宣伝すればですね、日本人だけでいっぱいになってしまうっていう理由からなんですけども、で、ちっちゃな島なので、寝たり食べたりするのも、寝食ともにするのも全て一緒でですね、なので、お互いにこうお客さんの間で、情が生まれてですね、で結構お客さん同士こう思いやる心っていうのができるんですね。なんで実際にお客さん同士日本帰っても定期的に飲み会なんかを各地でしているそうなんですけども、
すごいですね。実際何人ぐらいが泊まることができるんですか？
最大ではですね15人なんですが、今日はですね、朝4人お客さん帰られて今3人だけですね、こじんまりと。
へえ、いやでもすごい、本当に家族みたいな感覚になりそうですね。
そうですね、もう、一緒にご飯食べたり、もう生活もずっと一緒なんで、いろんなお話をしてですね、本当家族のような感じですね。
はい、さあそれではここでジープ島についてのクエスチョン、柴崎さんからクイズをお願いしたいと思います。よろしいでしょうか？
はい、わかりました。じゃあですね、昨年島にですねびっくりするようなものが流れ着いたんですけども、さてそれはどんなものでしょうっていうのが質問になります。
はい、
で三択なんですけど、
はい、
で1番がですね、イルカですね。で2番がですね、アシカで、3番がですね、クジラなんですけども。
はい、この3択になっています。昨年島にびっくりするようなものが流れ着いたそのものとは何でしょうかというね、1番がイルカ、2番アシカ、3番クジラということで、リスナーの皆さん考えていただきたいなと思います。さあ柴崎さん、後半も曲の後もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、 はい、よろしくお願いします、はい、
さあ今日のワールドクイズ問題は、昨年ジープ島にびっくりするようなものが流れ着きました。それはどんなものでしょうか。1番イルカ、2番アシカ、3番クジラということで、皆さん考えていただけましたかね。さあ柴崎さん、もしもし。
あ、もしもし。
はい、それでは柴崎さん、正解をお願いいたします。
はい、正解はですね、3番のクジラになります。
はい、クジラが流れ着いたんですね。
そうなんですよ。あの、去年の7月になるんですけども、
はい、
体長10メートル弱のですね、あの、死んでいたクジラが打ち上がってしまってですね、で、まあ、あの、非常に大きかったので、まあ、邪魔になってですね、で、島にはあの、もちろん小さいんで、あの、特に重機材っていうのがなかったので、
はい、
まあ、あの、人力でですね、大勢であの、クジラを半分に切断して、
うん、
で、ボートで引っ張って流したのですけど、なんであの、島には今でもクジラの骨とかあの歯が置いてあります。
いやでもね、何人かでやるにも大変でしたよね。
そうですね、あの、3日かかりましたね。
うわー、すごいです。というわけでね、今日の問題の正解はクジラ、というわけなんですけれども、まあ、やはりもう海が目の前ということで、海も美しいと思うんですが、幸せの木と呼ばれる木もあるそうですね。
そうですね、島では御神木って呼ばれてるんですけども、
はい、
なんかあの、実は一応パワースポットっていうのになってるそうで、よく癒しを求めてくる方も、あの、いるんですけども。
どういった方がいらっしゃってるんですか。
あの、島にですか。
はい、
よく、まあ、癒し求めてくる方は結構少なくて、どっちかっていうと、まあ、海好きな方ですね。あの、ダイバーさんですとか、あとスノーケラーさんですとか、あとは、まあ、イルカなんかも見れるんで、
はい、
イルカと一緒に泳ぎたい人なんかを、いますね。
その、まあ、ダイビングもそうですけれども、あの、柴崎さんおすすめのスポットというとどこでしょうか。
おすすめはですね、まあ、いろいろ島で、いろんな風景が見れるんですけども、まあ、朝日だったり夕日だったり、まあ、月とか星なんか見えるんですけど、
はい、
あの、月の出っていうのが、島で見れるんですよ。
月の出、
はい、はい、あの、満月以降になるとですね、月が水平線から昇ってくるんですけど、あの、昇ってくる瞬間が、まあ、月が真っ赤になったりですね、あと月の光が海面に反射して階段のように見えたりして、あの、非常に幻想的な風景が見えます。
うわー、素敵ですね。月の出って初めて聞きました。
あ、そうですか。すごい綺麗ですよ。
いやね、本当に行ってみたいなという、思いになった方も多いと思うんですけれども、ただ人数が制限されますからね、この辺はちょっと確認、要確認ですよね。
そうですね、結構シーズンによって貸し切りなんかも入ったりしますので、
はい、それはもう各旅行会社さんに問い合わせてという感じですかね。
そうですね、あの、旅行相談をすべて通して、あの、予約をお願いしてます。
はい、わかりました。いや、今日はとても、あの、とても美しい景色の島からということで、私もちょっとね、あの、幸せの木に触ってみたくもなったんですけれども、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、ジープ島にお住まいのフラワーレポーター柴崎ひろとさんにお話を伺いました。